絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックスセールスアソシエツの山本です。2023年5月です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、絶対達成プライムのコンセプトをお話しいただけますか？
はい、絶対達成プライムのコンセプトをお話しします。絶対達成プライムのコンセプトは、会員の皆様の思考のメンテナンスです。思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトかける回数でできています。インパクトの強い話を毎月聞いて、皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただきたいと思います。ではどのような思考に変えていく必要があるかというと、絶対達成の思考です。目標があれば目標を絶対達成するやり方ではなくて、あり方、目標は絶対達成すべきだ、達成したい、こういう思考プログラムをしっかり持っていただくことが、この絶対達成プライムの一番の目的です。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではここからはメイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めましょう。今月のテーマは、正しい伸びしろの見つけ方。こちらの音声は第1部ですが、第1部、2部、3部の構成でお届けします。タイトルは、第1部、なぜ伸びしろなのか。第2部、伸びしろの見つけ方。第3部、伸びしろのある戦略の見つけ方です。横山さん、今回は特にどういった方に聞いていただきたいでしょうか？
いや、これはね、本当に多くの人に聞いてもらいたいですね。はい、もちろんマネージャーの皆さんもね、経営者の皆さんも聞いていただきたいんですけど、
はい、
やっぱり若い人とか、あと職種も関係なくね、聞いてほしいですね。
はい、
特にでもマネージャーかな、上司の立場の方に聞いていただきたいです。
はい、後半のこのなんか伸びしろの見つけ方みたいなところは、マネージャーの方もぜひ聞いていただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。では早速、第1部、なぜ伸びしろなのかという話なんですけれども、今回のテーマでは伸びしろっていうお話なんですが、横山さんがこのテーマにされたなんかきっかけとかございますか？
そうなんですよね。はい、誰もが見つけたがるのは才能とか、
はい、
強みとか、
うん、
あとよく言われるやりたいこととかね。そういうのをなんか見つけたがるじゃないですか。
はい、
自分の才能は何だろうとかね。
うん、
強みはよく言いますよね。
そうですね。はい、
そうそう。でも伸びしろなんじゃないかっていうのは、やっぱり私ども余財管理っていう、この営業マネジメント手法をメインの商材にしているので、いわゆる余財ってもう伸びしろそのものだからだからやっぱり伸びしろを見つけるっていうことにすごくこう意識を向けているっていうのは、とても重要なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。
はい、なんか私はこのお話聞いたときに、結構ポジティブにですね、考えるタイプなので、目標までまだ達成していないとか、何か新しい本とか知識得たときに、知らないと、ああもう伸びしろがあるなとか、分かってなかったなっていう、そんなふうに割と捉えるタイプなんですね。なので、例えば部下がいた時も、できてないっていうのも、ただ怒るとかできてないんじゃないかじゃなくて、あ、こいつはまだ伸びしろがあるんだっていうふうに考えるんですけれど、そういったふうに思っていいんですかね、この伸びしろっていうのは。
確かに伸びしろっていうのは、成長する余地とか余白のことらしいんですよね、辞書で引くと。だから当然まだできてないとか、まだ知らないことがたくさんあると、あ、伸びしろがあるなっていうふうに前向きに取られるっていうのはすごくいいですよね。だけど今回は正しい伸びしろ、この正しいっていう横山なりの解釈で申し訳ないんですけど、それは伸ばせるもの、なんていうんですかね、一般的に言うと不足分というか、まだ足りないものみたいな感じで捉える、そういう向きもあると思うんですね。だからすでに足りていてもいいんですよ。
あるっていうか今も、
そう。だからさっき、まだまだ知識が足りないなとか、まだまだ経験足りないなとか、まだできないこといっぱいあるな、あ、伸びしろあるなっていうふうに、気づくっておっしゃったじゃないですか。だけどあの人はもうあんなにすごいところまでできるようになってるとしますよね。例えばプロ野球選手とかプロサッカー選手とか、見てるとすごいじゃないですか。 だけど本人はまだ伸びしろがあると思ってるかもしれないですよね。
まあ確かにそう言いますよね、よく。はい、
で実際にそこ鍛錬していくとさらにその強みが伸びていくっていうのがある。だから実際に伸ばせるのかっていうところが伸びしろなんじゃないかなと思っていて。
なるほど。はい。
なので今現時点でもうすでに何か力を発揮していても伸びしろがあるとも言うかもしれないし、
はい、
まあ、やっぱり発揮してないんだったら伸びしろがあるっていうのは分かりやすいですけどね。
うん、
ただその伸ばせないっていうこともあると思うんですよ。
伸びしろがないっていうかあれですかね。はい、
そうそうそう。だから不足なんだけど物足りないんだけど、はい、伸びない、もしくは伸ばすのは結構大変そうというか、だから人で言うと人には個人差があるし、
はい、
組織とかでもそうだと思うんですよね。
うん、
あそこの会社があれだけできてるんだからうちの会社もできるだろうって、まあ、言っても、
はい、
いやまあそうかもしれないけどでも今の現状の例えば経営資源とかいろいろね、はい、いろんな事情から考えるとそっちの方向に成長するというかポテンシャルがあるかというとどうなんですかねっていうのがあるじゃないですか。
うん、そうですね。はい、
そうそう。だから分かりやすいのは投資先みたいなもの。
はい、
だからその企業の例えば株価が今は低いんだけど、
はい、
でもこの株価上がっていくんじゃないっていう、これ伸びしろですよね。
はい、
でもそれがものすごく長い時間かけてちょびっとしか伸びないんだったらなんか残念な感じじゃないですか。
安定はしてるんだけど、伸びるって感じではないとかですよね。
まあそうですね。はい、安定してるだけでもいいですけどね。だけど例えば 2,3 年のうちに株価が2倍3倍になるとか、それだったらいいじゃないですか。
はい、
極端な話ですけど、だから今現時点でその会社がうまくいってるとかすで、に成長路線に行ってるっていうんじゃなく、なんか周りはそんなにねどうなのって思ってても、いや自分には見えるんだよね、あの会社には伸びしろがあるっていうか、なんかそういう感じで捉えていただくとよくって、もちろんあの、はい、今すでにめちゃめちゃ伸びてる会社なんだけどまだまだ
ぐ
っといきそうだなっていう、そうなんそうなんです。だからそういうのも、ね、一つの伸びしろだと思ってて、私自身のことで恐縮なんですけど、
はい、
私痩せてるんですよね。
そうですよね。はい、
そうですそうです。でうちの息子も私の体質と本当によく似てて、もう生まれた時から痩せてるんですよ。
食が細いわけではないんですよね。
そう、だからいわゆるそう痩せの大食いっていうやつですね。昔から言われる、だから昔のおじさんとかねおばさんからは言われますよ、もっと食べろとか、はい、食べてないからそんなんじゃないのってもう、
はい、
もうなんかね飽きてくるんですけど小さい頃から言われる、だけどそれは関係がなくって、どんなに筋トレしても筋肉もりもりにはならないっていうことを専門家に言われました。なので筋肉とか見たり、まあいろいろ体触ってみると、まあそういう体質なんで、まあ、かなりプロテインを飲んだりとか、
はい、
あと相当毎日筋トレのメニューをこなさない限りは、
はい、
まあ、いわゆるマッチョな体にはならない。で息子さんも、まあ、そんな感じですねっていう。当時息子がまだ小学校5年生ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
でも息子を見て、まあ、息子さんもそんな感じですねっていうふうに言われたので、まあ、やっぱりプロが見ればわかる。
はい、
ってことは伸びしろないんですよね、あんまり。
なるほど。同じ筋トレしていてでも筋肉がつきやすい人はいるけれども、同じことやっててもつきづらいってことですよね。
そうだから私なんか絶対ライズアップの CM とかには起用されないですよ。
はい、なるほど。
私みたいなタイプ。
はい、
そうそう。だから例えばね、あの不摂生しててなんとなく体がダラダラの状態で、
はい、
でその人がねライズアップ行ったらものすごいムキムキになるかってならないですよね。痩せるのは簡単ですけど。
そうか、そうですね。はい、
そうそう。だから、まあ、そういう企業でも経営体質とかって 言いますよね。
はい、
うん、だからいろんなその特性があるわけなので、うん、だからそういう意味で考えてどこに伸びしろがあるのかっていうのを見つけるのは、
うん、
意外と簡単ではなくって、
はい、
うん、でもそれを見つけることができてそこに、まあ、何らかの資源を投資するわけですよね、ですから私と違っていや頑張れば結構マッチョな体になれるんじゃないとで、うん、その人がマッチョになりたいっていうんであればもちろん頑張んなきゃいけないですけど、
はい、
でもそれをすればするほどそうなるっていうんであれば伸びしろがすごくあって、うん、いいですよね、
はい、
うん、
あ、それを見つけるのが、
うんうん、
自分だけだと難しいんだろうなって今聞いてて思いました。
本当さっきの筋トレの話もそうで、それ言われたんだ45歳ぐらいですかね、
うん、
うん、それまではなんでこんなに痩せてるのかなとか本当、はい、よく言われたのはそんなに食べてると中年になったらもう本当太ってくるよって言われたんですよ。
なるほど、はい、
うん、今は痩せてるけど、はい、20代は、
うんうん、
もう今に見とけと35とか40になったらもううちのお父さんもそうだしブクブクブクブクって、まあ、うちの妻に結構言われたんですけど実際にそうなんですよ。妻のお父さん、うん、昔の写真見せていただくとかなりお痩せになられてるんですけど今ちょっとだいぶもうちょっと節制されたらよろしいんじゃないですかって言いたくなる体験になっちゃってて、
はい、
で今にああなるよって言われたんですけどならないんですよね。
なるほど、
うん、だからそれはやっぱり自分ではやっぱり分かんなくて専門家が見てあもうそれはそういうもんだからしょうがないですよっていう、うん、そうなんだって思ってだからこれってやっぱり現状分析というか、
はい、
それをしっかりやらないといけないと思ってて、
まあ、そうですよね、はい、
うん、で我が社のまあ商材で申し訳ないんですけど、例えばうち絶対達成インバスケット研修っていうのがあるんですね、
ありますね、はい、
うん、特にマネージャークラスの方に受けていただく研修なんですけど、うん、これもちろん担当者レベルの方もねやっていただければいいわけですが、
はい、
まあ、その方の例えばその目標達成のためのなんかスキルとか意欲とか、はい、計画的に何かね段取りをつけるとか、まあ、相当な数の切り口があってですね、はい、項目がその研修大体1時間ぐらいのある教材を使ってうんその教材を解く、まあ、それ結構脳に相当負担があるんですけど
そうですね、はい、
うん、あれ体力測定みたいなもんですもんね。
いやもう本当汗かきますね本当に
いや本当そうなんですよね。頭回転させないと、
はい、
うまくできなくてしかも正解がないですからね、
うん、
そうするとかなりの数のそのスコア、まあ、数字出てきて、
はい、
で現状がわかる、うん、でこれ第2部でもねしっかり話をしたいと思うんですけど、
はい、
やっぱりこのインバスケットとかやってると今の現状が分かってで不足分も分かりますよね、
うんうん、そうですね、はい、
うん、論理的思考能力がちょっとね物足りないとか、うんうん、もちろん目標達成意欲は高いんだけどとか、ね、低いんだけどとかこうあるわけなんですけど、これだいたい研修させていただくと本当に半年に1回なのか1年に1回なのかずっと継続でねお仕事いただける、
はい、
うん、これ研修受けたマネージャー自身がもう一回やりたいって言ってきたりとか、
確かに、
うん、経営者自身が、うん、そのスコアを見てでやっぱりあなんとなく分かるあの人は、ね、こういうところはいいんだけどこういうところはちょっと物足りないっていうのが分かってくるもんだから、
うんうん、
そうすると半年に1回1年に1回やっているとスコアの伸びが分かるんですよね。
うん、
うん、そうそう、そこの項目に対してどれぐらいの努力投入量をしたのか、
はい、
努力してるんだけどあんまり伸びないのと努力したらドンと伸びたってなると伸びしろがあるってことですよね、
はい、
でこれスコアで出てくるもんですから
分かりやすいですよね。
自分では、うん、自分では気づけないですよね、強みと一緒で自分はこういうとこ強みあんだよねとかって適当なこと言う人がいるんですけど、
はい、
うん、こういうの伸びしろがあるっていう、でもそれは本当に伸びしろがあるかどうかは別でさっきの、うんうん、まあ、投資先の話と一緒で、
はい、
本当にその伸びしろがあるかどうかっていうのはやっぱりデータで見た方が絶対によくって、 うん、私もそうですね。だからこれぐらいプロテイン飲んで、これぐらい筋トレやって、これぐらいの筋肉量しか増えないっていうんだったら伸びしろないなって感じなるじゃないですか。
はい、
うん、だからやっぱりこういうそのなんとなく自分で感覚的に何が伸びしろかじゃなくって、
はい、
まあ、そういった専門機関とか専門の研修とかをちょっとね半日一日やるだけで結構分かってくるっていうのがあるので、
うん、
うん、それを伸ばしていくっていうのは非常に効果効率的ですよね、組織にとっても。
いや、そうですね、本人も嬉しいとか、こう発見できるといいですよね、
うんうん、
これ仕事に活かせるんだっていう、
うん、うん、もう間違いなくその受講者からのその声で、
はい、
ものすごくこう最初すごく負担があるんですけど、うん、やっぱりインバスケット研修すごく気づきがあっていいなっていう、
うん、
もう驚くほどいい反応があるので、うん、うん、伸びしろを見つけるときにですね、特に正しい伸びしろですね、しかも会社にとって正しい伸びしろの方がいいじゃないですか、
はい、
うん、なのでそれはねすごくいいやり方だなと思います、うん、まあ、第2部ではですね、さらにまあ個人的にどういうふうに見つけるのかとか、
はい、
まあ、さっきのインバスケットの話をもう少し掘り下げて話をしてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではこのあたりで第1部を終了いたします。続きは横山信弘の絶対達成する話第2部をお聞きください。それではお聞きくださった皆さん、横山さんありがとうございます。
ありがとうございました。